私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。明けましておめでとうございます。師走が始まったばかりだというのに、この挨拶は一体何事かと思われたかもしれません。皆さんの多くはすでにお気づきだと思いますが、教会の暦では今日大降節第一主日より新しい一年を迎えたことになるのです。ルーテル教会の聖書日課は3年周期になっており、1年ごとにマタイ、マルコ、ルカそれぞれの福音書を中心にイエス・キリストの生涯を追うように構成されております。それぞれを便宜上 A 年、 B 年、 C 年と区別をしているのですが、先週まで過ごした1年は B 年と E、 マルコによる福音書を中心に御言葉に耳を傾けてまいりました。今日から始まる C 年は、つまりルカによる福音書を中心にイエス・キリストの出来事を聞いていくことになるのです。新しい1年を迎えるとき、私たちは期待と希望を胸に抱くように、教会の新しい1年を迎えた今、希望を胸に歩き始めるようにと、まさにおめでとうと挨拶を呼び交わすようにと招かれているのです。御言葉に耳を傾けてまいりましょう。大降節第一主日、すなわち教会の暦における最初の日曜日、私たちが毎年聞くのは、主イエスが二人の弟子たちに命じて牢場の子を用意させ、それに乗ってエルサレム入城を果たす場面になります。エルサレム入城は敵との戦いに勝利を収めた王が凱旋する様子に重ねられます。しかしイエスは軍馬である馬にではなく、荷物を運ぶ牢場、しかも転ばに乗ってエルサレム入城を果たされたのでした。その姿は人間の期待に沿う力を振るって勝利を得るものの面影は一切ありませんでした。それどころかイエスが乗られた転ばは、その務めを果たすには全くをもってふさわしくない代表のように人々の目には映ったのであります。しかし私たちは知っているのです。イエスが転ばに乗ってエルサレム入城を果たされたのは受難週初めの日の出来事であったということ。転ばに乗ってエルサレムへ入られたイエスは、王がその軍勢にの力によって勝ち取る方法とは違った方法で勝利を収められたということ。そうです。エルサレム入城を果たされたイエスは、同じ週に十字架の死を遂げ、私たちに罪の許しをもたらされた。すなわち死に対する勝利をもたらされたのでありました。毎年一年の初めに今日の場面が与えられるのは、クリスマスにお生まれになる幼子が十字架の死を遂げられる主であることを私たちが心に留めるためであります。クリスマスを ただ幼子の誕生を祝う時とするのではなく、その幼子の誕生が2000年を超えた今も祝われるのは、この幼子によって私たちをはじめ全ての人が罪の許しに預かるからに違いありません。それは小福音書と言われるヨハネによる福音書3章16節で、神はその一人をお与えになったほどによう愛された、一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると告げている通りです。そのことを明らかにするように、この季節の天齢色は受難を意味する紫が選ばれているのです。こうして私たちは聖書日課に従って新しい年の始まりを、クリスマスにお生まれになる幼子を、十字架の死を遂げられる私たちの主として迎えるために、エルサレムの入場の場面を聞くのであります。そしてこの主こそ、この主の十字架こそが私たちの救いであり希望であることを思い起こし、新しい一年を歩み始めるのです。かつて日本福音ルーテル教会の青年担当牧師であった時に、私は中学生から青年世代のグループをアメリカのキャンプに参加させるため、なんとか引率者として同行したことがありました。その度に日曜日には地元の教会の礼拝に出席していたのですが、扱われる日課が日本の日課とズレがあったり違っていたりすることが毎回あって気になっていたことがありました。また2009年からアメリカに滞在した際、対抗説には紫ではなく青という目新しい天齢色が用いられていることに気づかされたのです。後から分かったことなのですが、この違いを生んだ理由は、アメリカのルーテル教会では現在私たちが用いている日課と違うものが用いられていたということでありました。違うといっても全く別物が独自性を持って用いられているというわけではなく、私たちが今使用している共通聖書日課の改訂版がアメリカのルーテル教会ではすでに使用されていたということです。違いを生み出していたのは改訂される以前の共通聖書日課を未だ使用している私たちの側に理由があったのでした。私たちが現在使用しているこの共通聖書日課について、日本福音ルーテル教会の式文委員会は次のように書いています。この聖書日課は北米の教派を超えた2つの組織の働きによるものです。第二バチカン公会議以降改訂されたローマ聖書日課への関心は、アメリカのプロテスタント教派教会に広がり、70年代おのおの独自にこのカトリックの聖書日課への適用改訂に着手しました。しかしエキュメニカルな動き、すなわち教派を超えてさまざまな事柄に協力していこうとする動きとともに、 共通の聖書日課を持つ要望が高まり、1983年に共通聖書日課が出版されました。先週ホームカミングデーを開催し、藤ヶ丘教会初代牧師の江口佐伯先生をお迎えしたのですが、ちょうど藤ヶ丘教会の宣教活動が始まったのが1983年、同じ年に現在私たちが使用している共通聖書日課が出版されたのだというのです。35年前のことであります。そして式部委員会は次のように続けています。その後、共通聖書日課は使用した各教派教会の声を受け再検討され、1992年改訂共通聖書日課として出版され、現在世界に普及しています。つまり教派を超えて共通した聖書日課を出版したのが1983年、その後実際に使用した各教派からの声を受け、先の共通聖書日課の内容を一部変更し再構成をして、改めて1992年に出版されたのが、アメリカのルーテル教会が使用していた改訂共通聖書日課であったのです。日本でもカトリック教会はもちろん、聖公会でもすでに2000年から使用し始めているようです。このように世界でも日本でも改訂版の使用が始まって久しい改訂版の使用が始まって久しいというのに、また世界に普及していますと式部委員会自身が書いているというのに私たち日本のルーテル教会は未だ改訂される以前の聖書日課に従っているのはどうしたことでありましょうか。個人的には非常に残念なことだと思っております。しかし2012年以降、教会手帳の後ろの方に小さく、本当に小さく、改訂共通聖書日課が記されるようになった事実は、一つの前進と積極的に捉えることができるのでしょう。せっかくそうやって記されているのですから、せめて私たちが使用している共通聖書日課との改訂版との違い、すなわちどこがどのように改訂されたのかという事実に目を向けてみたいと思うのです。それによると、対抗説第一主日、すなわち今日の日課は、エルサレム入城の場面になっていないのです。受難週の初めの日の出来事を、クリスマスの迎えるにあたっての最初の日曜日に日課とすることをやめた。これが改訂共通聖書日課から見える変更点の一つなのであります。実に大きな改訂であると思うのです。そのような改訂から25年を経てなお、以前の 聖書日課を使用していることを、まあ、重ねて残念に思いつつながら、まあ、気を取り直してこの改訂の意味について考えてみたいと思うのです。まず共通聖書日課でありますが、大公説第一周知の日課はすでにお読みいただいたように、主イエスが弟子たちに命じてロバの子を用意させ、それに乗ってエルサレム入城を果たすという場面でありました。それについてはすでに述べたように、大公説という季節がクリスマスにお生まれになる幼子が十字架の死を遂げられる私たちの主であることを心に留めることにあるからです。一方、改訂共通聖書日課によりますと、旧約聖書と使徒書の日課は変わらないのですが、福音の日課がルカによる福音書の21章25節以下と変更されているのであります。日課と指定されている箇所を込み出しに従ってみますと、人の子が来る、イチジクの木のたとえ、そして目を覚ましていなさいという箇所になります。日課は次のように始まっています。それから太陽と月と星に印が現れる、地上では海がどよめき荒れ狂うので諸国の民はなすすべを知らず不安に陥るというのです。そして次のように続きます。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る、このようなことが起こり始めたら身を起こして頭を上げなさい、あなた方の解放の時が近いからだ。また天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないと告げられ、